舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。東消防署より竹原博さん、西消防署より小谷清文さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はねお二人にお越しいただいておりまして、まず最初に春季火災予防運動についてお話をお伺いしたいと思います。竹原さん、
はい、
これはもう始まっているんでしょうか？
ですね、春季火災予防運動につきましては3月1日の月曜日から3月7日の日曜日までの1週間、
はい、
ですね、その火事を防ぐあなたに金メダルという標語を、統一標語にしまして、全国一斉に、火災予防の啓発が行われます。
はい、ということで、あさってからの開始ですかね、3月1日から3月7日までの1週間、ね、春季火災予防運動が始まるということなんですけれども、なんかね、今年の統一標語もちょっとオリンピックを意識したような感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、
ね、今年は開催されるのかどうなのかというところではありますけれども、こちらの目的、どんな目的で開催されているんですか？
そうですね、毎年やっぱりこの火災が発生しやすい時期をやっぱ迎えるにあたりということで、うん、やっぱり、火災も増える時期を迎えるということで、この時期に、重点を置きまして、全国的に予防運動が行われるというふうに、なっております。
なるほど。春という季節は火災が起きやすい時期なんでしょうか？
やはり空気が乾燥する時期になりますので、うん、今足利市の方でも大きな山火事が起こってますけども、空気が乾燥して、一旦日が上がると、それが燃え広がりやすい気象状況になりますので、はい、そういったところもありまして、この時期にこういった予防運動なんかが展開されることになります。
なるほど、はい、ね、暖かくなってきてちょっとねお外に出るような機会も増えてくる季節ではありますけれども、まだまだこの空気の方も乾燥しておりまして、火災が広がりやすい状況というふうになっているんですね。
はい、
はい、ということでね、火の取り扱いには十分注意していただきたいなと思うんですけれども、舞鶴市内の今の状況どんな感じなんでしょうか？
そうですね、まずね、令和2年ですね、令和2年については舞鶴市内の火災が31件、でこれは前年比17件ということで、非常に火災の多い都市であったんですけども、これがまた今年令和3年に入ってもうすでに舞鶴市内で8件の火災が発生してます。でこの8件のうち5件が、建物ですね、住宅火災ということで発生しておりますので、火災をね、これ皆さん人ごとと思わずに今一度気を引き締めて火災予防に努めていただきたいと思います。
はい、はい、ね、もうすぐ2月も終わろうという特技ではあるんですけれども、もうすでに8件今年に入って火災が発生しているということなんですね、はい、そのうち5件は住宅火災ということで、お家にいるときに、例えばどうでしょう、こうお料理しているときとか、こうストーブを使っているときとか、そういったことが原因なんですか？
そうですね、今分かっている範囲では、うん、焚き火ですね、これは住宅火災とは直接関係ない原因にはなるんですけども、建物火災以外の火災も発生しますので、うん、今調べている中で焚き火という原因が多いのは間違いないんですけども、はい、まだ寒い時期でもありますので、当然火を使う機会もありますので、うん、やっぱりコンロとかストーブですね、そういった火の取り扱いにつきましても十分注意をしていただきたいと思います。
はい、ということでね、今焚き火が原因としてはとても多いというふうにお伺いしたんですけれども、コンロですとかストーブというのは多分どこのご家庭にもあるものなんじゃないかなと思うので、
はい、
ね、人ごとではないですよね。
そうですね、
うん、どういったことに注意したら火災を防げますでしょうか？
そうですね、やはり特に火を取り扱っているときについては火のそばを離れないということですね、うん、あと特にストーブに給油されるときとかですね、しっかり栓が閉まっているかを確認してもらうとか、火をつけたまま給油しないとか、そういったところですね、火災というのは人の不注意で もう起きることがもうほとんどなので、あの火災というのはもう人の力で防ぐことができるものなので、はい、各ご家庭やお勤めの会社なんか、火災出さないように、皆さんそれぞれが注意をしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、こう火を取り扱っているときは目を離さない、その場から離れないということ、そしてストーブもね、まだまだ寒いので皆さんご利用になっていると思うんですけれども、給油の際にはしっかりとこう、ね、入れた後蓋を閉めてから、
そうですね、
ストーブの中に収めていただく、
はい、
あるいはそのストーブを耐えている途中でピピピピとかこう呼ばれてこう給油に行くときあるじゃないですか、
はい、
その時はまず1回消してから給油をしていただいて、
はい、
でまた入れ直してつけていただくと、
そうですね、火
をつけっぱなしでするとやっぱりそれも引火の原因になってしまうということです
かね。危ないですね、やっぱりね。
でそういったことに気をつけていただきたいなというふうに思います、はい、ということでね、この辺で1曲お届けしたいんですけれども、まずは竹原さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いできますか。
はい、私がリクエストさせていただきましたのは、ベリーグッドマンのライオンという曲なんですけども、結構アスリートにこう向けたような、曲を書かれてるんですけども、まあ、今年度特にコロナの関係でいろんな大会が中止になって、学生たちですね、特に学生たち悔しい思いしてきた選手たくさんおると思うんですけども、まあ、この曲に書いてるような気持ちで、前を向いて頑張ってほしいなという思いを込めて、はい、これをリクエストさせていただきました。
お届けしたナンバーはベリーグッドマンでライオンでした、ね、竹原さんからいただいたリクエストですけども、なんかすごい応援歌のような感じでね、励みになる一曲でしたね、
はい、
ご自身も何かスポーツされてるんですか。
はい、まあ、過去は、野球やったり、高校大学とボート競技に打ち込んで やってきまして、今も健康維持のために、はい、ジョギングや水泳など頑張ってます。はい
ね、ジョギングとかですとこのコロナ禍においてもね、密になることもなく自分のペースでできそうですよね。
そうですね、
はい、ということでね、このお仕事にも行きそうですもんね、そういった体力作りっていうの
はね。そうですね、体力必要なんで、
はあね、そんな竹原さんならではのリクエストだったんじゃないかなと思いますけれども本日は舞鶴市東消防署より竹原さん、西消防署より小谷さんをお迎えしてお届けをいたしております。ななこちゃったラジオ金曜日です、お話の前半では春季火災予防運動について、こちらが3月1日から始まりますよというお話をお伺いいたしました。それではここからは小谷さんに住宅用火災警報器についてお伺いしたいと思います。お願いいたします。
はい、住宅用火災警報器はですね、火災を煙や熱で自動的に感知する警報器のことで、
はい、
早期にその脱出できたりとか避難ができるいう機械です、
はい
はい、
ね、こういった住宅用火災警報器なんですけれども、これすべてのご家庭に設置が義務付けられているということなんですね。
あ、そうですね、
うん、
平成18年6月1日から、設置が義務付けされました。
はい、はい、ということで、きっとね、皆さんのお宅にもあるんじゃないかなと思うんですけれども、舞鶴市内のお宅はどうでしょうか、もう設置率というのは。
あ、そうですね、舞鶴市では、38% となっております。はい、ほんで全国的には32.6% やで、ちょっと舞鶴の方が上がっとるかなという感じですね。
なるほど、
はい、
はい、ということでね、皆さんのご家庭にもこの火災警報器、住宅用火災警報器あるんじゃないかなと思うんですけれども、例えばね、これをつけていたことによって早期に火災を発見できたりっていう例はあったりするんでしょうか。
あります、まず例としましてですね、うん、ガスコンロをつけて放置しまして、で家人がその警報器の音に気づいて初期消火しましたということやら、うん、ガスコンロをつけて外出しまして、
あら、
隣の家の方が気づいて通報されたっていうことがありますね。
それつけたこと忘れて外出しちゃったんですね。
そうですね、
うん、 危ないですよね、はい、でもその警報器が鳴ったことによってお隣にいらっしゃった方、住んでおられる方が気づいて、はい、そう
ですね、
初期消火に当たってくださったんですかね。どう
初期消火というか、
鍵かかってるんで入れないですよね、人の家勝手にね。
で、
うん、
あの119番通報、
通報してくださって、はい、ということか、
はい、
あ、なるほど。でそんな風にね、あの自分が気づかなくてもそんな風に周りの方が気づいてくださるということもあるということなので、ぜひぜひこちらね、あの設置を皆さんにお願いしたいなと思うんですけれども、はい、こちら点検もまたね、あの必要でしたね、確か。
そうですね、うん、もう設置義務付かされてからもう10年とか経ちますので、点検ボタンを押してもらうとか、紐を引っ張ってあの音が鳴るか確認していただいて、うん、で鳴らなかったらあの機械の故障なのか電池切れなのか、
うん、
そういうのがあるんで、あの交換していただくという形で進めております、
はいね、はい、いざという時に安全を守っていただくためにも、こういった、ね、日頃の点検をしていただきまして、もし、ね、電池が切れていたら交換をお願いしたいなと思います、はい、さあ竹原さんや小谷さんもこういったあの住宅用火災警報器 の、 その初期消火とかの現場に携わったりとかもされたことあるんですか。
そうですね、私は、もう10年以上前にありますけども、高齢女性の方が、一人暮らしされてるお宅で、火災がありまして、
はい、
その住宅用火災警報器をあのつけていたおかげで、無事に避難することができたと、はい、ちょっと家の方はもう、ちょっと全焼ような形で確か燃えてしまったんですが、ですか、うん、はい、命を守ることはできたという現場には行ったことはあります。
ね、残念ながらお家は全焼してしまったということなんですけれども、はい、やっぱ命が、ね、助かったというのが一番大きいですよね。そうですね、はい、そうですか、ね、そういった本当に、ね、実際に早期発見だったり避難につながっているという、ね、体験談もお聞かせいただきました。ぜひ、ね、お家に火災警報器ある方は今一度点検をしていただいて、まだない方は、ね、設置が義務となっておりますので、設置の方をお願いしたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日は東消防署より竹原さん、西消防署より小谷さんをお迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。小谷さんがですね、かなり緊張していらっしゃいまして、先ほどちょっと数字をお間違いになったということで、すみません、訂正お願いしていいですか。
すみません、全国の設置率は 82.6%、
はい、
舞鶴市の設置率は 83% でした。すいませんでした、は
い、失礼いたしました。もうさっき30何パーセントで ね、
そうですね、
おっしゃってたんで、あれ低いなと思いながら聞いてたんですけど、はい、正しくは 83% の市民の皆さんが、はい、もうね、ほとんどの市民の皆さんが設置をしてくださっているということですね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、さあそれではここでちょっと、ね、消防職員の皆さんには結構定期的にね、ラジオにもご出演いただいてるんですが、今回初めての試みということで、竹原さん、
はい、
豆知識を教えてくださるそうです。
そうですね、
はい、
普段皆さんが思われてるかどうかはちょっとよく分かりませんけども、うん、よく消防署に社会見学とかに来る子どもたちが、うん、よく質問してくることとかがあるんですけども、
はい、
なかなか子ども目線で普段大人の考えないような鋭いことを結構聞いてきたりしますので、ちょっとそのようなことについて、まあ、ちょっと知りたい消防豆知識と題しまして、今日は何個かネタを持ってきましたので、
はい、よろしくお願いします、
はい、紹介させていただけたらと思います、
はい、まずは
そうですね、まず消防車はなぜうーカンカンと鐘が鳴るのというところなんですけども、はい、もうこれはもうよく子供からも聞かれる質問です、
うん、
消防車はサイレンと鐘がつけられてます、うん、で昔はもう消防車から身を乗り出してこう鐘やサイレンを鳴らしていたという時代があったんですけども、うん、これがとても勇ましくてこう消防士の憧れだったというような話が聞いております。で現在はもうサイレンもこう電子サイレン、鐘も合成音を使用しているんですけども、 江戸時代なんかには日の見櫓ですね、あの高いところにある櫓があるんですけども、うん、あのそれであの火災をこう鐘を鳴らして知らせていうことをしておりました。で鳴らし方についてはあの火災の発生した場所までの距離によって、うん、あの連打、近ければ連打ではあの3つ半2つ半というような形で距離に応じたこう鳴らし方をしていたと言われてます。でそれもあの江戸と大阪でも鳴らし方が違ったというようなお話があります。
へ、地域性が出るんですね。
そうですね、うん、やっぱこんで庶民にとってその鐘反証っていうんですけども、うん、はもう命と財産を守るためのやっぱ大切な情報手段であったと。でこれがもう消防にとっても欠かせないものとなったということで、これが現在に至ってもその火災の出動の時にはこう鐘を鳴らしながら行くという由来になったと言われております。
いや知らなかった、はい、へ、これどうですか、子どもたちがこういう質問してくるんですか。
そうですね、してきますね。
へ、はい、なんか大人になるとそういうもんだろうと思って別に気にも留めないようなことですけど、はい、やっぱ子どもってなんでだろうって思って、ね、そういう好奇心を持って聞いていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
他にはどんな質問がありますか。
なぜ救急車はピーポーサイレンなのかっていう質問があります、うんうん。で救急車のピーポーサイレンというのは、これ調べてますと昭和45年から採用されたものらしいです。でそれまではあの消防車と同じサイレンを使ってたみたいです。であの怪我人やその病院に搬送するためにはそのソフトな音色の方がいいということ でまたあのその救急車というのはあの出動機会も多くて、消防車と同じサイレンであるとちょっと騒音にもちょっといろいろまたあの苦情が出るということで、その騒音に配慮したというのが採用された理由ということで言われております。はい、
じゃあもともとは同じ音だったんです
ね。みたいですね。はい、僕たちその時代生まれてないんでわからないですけど、はい、
なるほど、はい、ね、そういった音に関する質問がまず子どもたちから出たということですね、はいはい、他にはどんなのがありますか。
これもう毎回言うぐらいこれ聞かれる質問なんですけど、うん、消防車なんで赤いんですか。
ほんまですね、
はい、う
ん、
でこれもですね見てますと、消防、日本で初めて消防車が採用されたのはこれ明治44年大阪市で、イギリス製の消防車が購入されたそうなんですけども、あの日本では水を放水するそのポンプですね、うん、それを人力で運ぶか馬に乗せて運んでいたというような時代があったようなんですけども、うん、まあ、これ余談ですけども、消防車が現場に向かうことを出動とか出場とか言いますけども、この馬で運んだりしているような時代についてはこれ出馬というふうに言われた時代があったようです。こんなことは僕たちも知らなかったんですけども、でそのなぜ消防車が赤になったのかというのは、日本で最初の消防車が赤色だったので現在も同じ色が使われるようになったというふうに言われております。
あ、なんか今ので思い出したんですけど、防災センターに、はい、あのミニカーなんていうんですか、このミニチュアのこの消防車、はい、消防車のこの、
はい、ミニカーですね。
ミニカーがいっぱい並べてあって、はい、国によって確か色違いましたね。
あ、そうですね、アメリカなんかあの黄色の消防車使ってるところもありますし、うんうん、はい、ただ日本についてはまあ、赤色ということで、ただその法律ではですね、その消防車にあってはこれ朱色というふうにこれ定められてます、うん、だからあの厳密には朱色というところが法律では決められているんですけども、はい、まあ、実際はもうこの赤色という形でもう日本ではもう統一されていると。
なるほど、はい、最初に採用されたのが赤色だったので、今もその名残でずっと赤が消防車というイメージが定着しているということですね。そう、これ私世界中赤い消防車かと思ったらね、はい、国によって違うということが分かってびっくりいたしましたけれども、はい、他にはどんな質問がありますか。
ですね、火災救急の時は119番通報をしていただくということで、はいはい、119をしてくださいねとって言われてるんですけども、なぜ119番なんですかと言われることがあります。でこれもね、ちょっとなかなか調べないと昔の経過ってわからないもので、これも見ていますと、もう今やもう119番というのが常識なんですけども、これ昔は112番というのが使われてたようです。
え、違ったんですか。
はい、でこれがですね、これも大昔の話になるんですけども、関東大震災、まあ、大昔に大きい地震があったんですけども、はい、それを機にその電話の、その自動交換化というのが進められて、うん、 そのダイヤル時間が短い112番っていうのがその大正時代ぐらいに決められたみたいです。はい、でそれが当時誤ってその接続されることが多かったみたいで、うん、昭和2年頃からその当時使われていなかったその9という数字を使って119番が誕生なったと、はい、されています。はい、でちなみにですね、119番しますと、うん、その通報場所を管轄している、消防本部の方につながるんですけども、今携帯電話、うんうん、スマートフォンとか非常に普及してるんですけども、はい、もしそれで通報した場合なんかは例えば舞鶴市内から通報しても市の境の付近ですね、
うん、
例えば舞鶴市と宮津市の境の辺で通報とかすると場所によってはその隣の市に通報が入ったりすることもあります。ただその時はその消防官で119番の電話を転送することができますので、うん、そこはもう焦らずに安心していただいたらいいかと思います。はい、
いや知らないことばっかりですね。なるほど。は、他にもありますか？
そうですね、他、まあ、いろいろあるんですけどもね。
あと最後に一つくらい教えていただけますか？あ、最後ですか、
最後でしたら、そうですね、火事や救急がないときに消防署でみんなはどんなことしてるんですかって、うん、はい、聞かれます。うんうん、でこれは子供じゃなくても結構我々も知り合いからよくないときは現場ないときは何をしてるのと聞かれることがあるんですけども、
はい、
まあ、火災とかが発生すると、まあ、火災の消火また人命救助のために、はい、現場向かって活動するんですけども、
はい、
そのために日頃からやっぱり訓練や研修を繰り返して消火や救急救助の技術の向上や知識の習得ということで日々皆さん努めてるんですけども、まあ、その他にもですね、もし火災とかが起きたときにその計画的に活動できるように建物や、道路、あと油、ガソリンやそういった危険物質の危険物ですね、それや消火栓などの状況の調査、そういうものを行ったりもしてます。で、まあ、どんなような状況下でも、やっぱ耐えられるように、まあ、皆さん体力作りですね、トレーニングもしてますし、火災を出さないようにする火災予防の仕事ですね、
うん、
そういったことも重要な仕事なんで普段取り組んだりしております。
なるほど、はい、ね、ということでね、この消防署、救急車が活動している時だけが皆さんの、ね、お仕事ではなくって、それに備えて普段からいろんな、まあ、訓練だったり研修だったりを受けていらっしゃる。そしてこの街の中の状況もですよね、安全になってるかという見回りとかもなさってるんですよね。
そうですね、はい、
なるほど、ね、本当に子どもたちからいろんな質問が飛び交うということなんですけれどもね、やっぱりどうですか、実際にその子どもたちの感性に触れて。
そうですね、
びっくりするような質問もね。
そうですね、うん、答えれないことを聞いてくるやっぱ子どもたちもいるので、そういう時はもうまた調べておくんでねっていうことで、うん、はい、答えさせてもらうんですけど、
はい、
はい、
いや、こういうお話ってね、確かにそう言われてみればなんでやろうって思いますけど、大人になってしまうとね、あんまりそれを誰かに聞こうとも思わなかったりするの で、
ね、
今日改めてそういったお話を聞けてとっても嬉しかったです、はい、ありがとうございました、はい、そして先ほどのお話でちょっとね、震災のお話もちらっと出ましたけれども、ちょうどね、もう 3.11 も近い時期になってまいりましたので、はい、今一度このリスナーの皆さんにどうでしょう、例えばこの非常持ち出し袋ですとかも、ああいうのもやっぱり毎年点検した方がいいですかね。
そうですね、うん、まあ、やっぱり地震というのはもういつ起きるかわからない、やっぱ突然の出来事なので、うん、避難する準備というのがなかなかもう起きてからではできないので、
うん、
まあ、普段から、身の回りの必要なもの、また、数日間、ね、最低限の生活できるようなものを入れた、やっぱその非常に持ち出し袋というのを準備、これは市民の皆さんにも推奨はしているところなんですけども、
はい、
やはり非常食や水ですね、
うん、
そういったものも準備していただいている方あるかと思うんですけども、普通の食品よりも賞味期限とかは、まあ、長いものとかあるんですけども、やはり日付が区切られているものなので、 安全に食べれるものになってるかどうか、あの賞味期限とかもちょっとあの定期的にやっぱりね、あの点検していただいて、はい、あと今の時期でしたらやっぱあのコロナ禍ということで、まあ、避難所行くとたくさん人も来られる可能性がありますので、ね、あのマスクや消毒といったものも合わせて準備していただけたらと思います。
はい、ということでね、ぜひこの機会にあの非常用持ち出し袋の点検とかもね、あのしていただきたいなと思うんですが、多分皆さんこうレトルトの食品だったり乾パンとかいろいろ詰めていらっしゃるかと思うんですが、そういったもの賞味期限長くはなっていますけれども、やはりあの切れてしまうことがありますので、はい、早めにあのご自宅で消費していただいて新しいものを詰めていただいたりですとか、
そうですね、
はい、で普段からも例えばトイレットペーパーとかもそうですよね、ちょっと余分に
そうですね、
持っておくとか、
はい、ただ気をつけていただきたいのは、欲張っていろんなものを持ち出しすぎないところが ね、
そうですね、
はい、やはりその避難の妨げにやっぱなりますので、もうその時はもうやっぱ必要最低限のものになるかと思いますので、うん、はいはい、あまり多くのものを持っていこうとしないようにしていただきたいと思います。
そうですね、はい、不安なのであれもこれも持ちたくなりますけれども、はい、やっぱそのベストな必要最低限なセットというのを常にこう更新していただく必要があるのかなというふうに感じましたので、はいはい、ぜひ改めてこの機会にチェックしていただければと思います、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
それでは本日のゲストは東消防署より竹原博さん、西消防署より小谷清文さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。